どうもさです、今回はですね、物販総合研究所の船原さんに、インタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のこのインタビューシリーズの趣旨としてはですね、コロナが始まって2年半ぐらい経つと思うんですけど、はい、その間に、いろんな変化がおそらくあったと思うんですよ。でそれでそのこの2年間、経営者たちとかマーケッターの人たちとかは何を考えて何をやってきたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思って、船原さんにお願いしてインタビューということになったんですけど、はい、もうめちゃくちゃ久しぶりですよね。
いやめちゃくちゃ久しぶりです。
そうですよね。
10年ぶりぐらいのイメージです。
10年どころじゃないんじゃないですか。だって10年前って言ったら24ですよね。
僕がシンガポールに引っ越したんですけど、はいはいはい、11年ぐらい前、
はいはい、
10年前かな。それまでは大阪に住んでて、うん、その時は結構和佐さんとお会いしてたんですけど、
あれそんななんか頻繁に会ってましたっけ。なんかそんな一回大阪でね食事会みたいなのありましたよね、はいはいはい、
なんかとお食事とかに誘ってもらって、はいはいはい、とか10年前だと思います。
もうめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、だから今回ねインタビューお願いして OK くれるかなってちょっとドキドキしながら
いつでもどうぞ
連絡したんですけど、船原さん今物販総合研究所っていう YouTube チャンネルをやられていて、はい、でそれが今登録者何人ぐらい？
8万3、4千人ぐらいですかね。
おすごい、はい、すごいですよね。ビジネス系の YouTube というか。
そうですね、ビジネス系と考えると登録者数は結構多いと思います、
うん、そうですよね。もうトップクラスというか、ね、
いやトップはねもう上見たらきりないんですけど、まあやってます。はい、
はいはい、それもだからこの2年間の多分飛躍というか、
はい、
だと思うんですけど、実際さんどうでした、この2年間を振り返ってみると、
はい、
なんかこう悪かったのか良かったのかとか、どういう変化があったのかっていうのを教えてほしいんですけど。
あ、そうですか。まあ世界的にはねめちゃくちゃ悪かったと思いますし、うんうん、まあ、僕は物販総合研究所っていう名前の通り物販を教えてまして、うん、で基本的にはネット物販で、自分もやってます、
うん、
で自分でこうビジネスとして輸入とか輸出とか、あと、いわゆる背取りとか、
うんうんうん、
ああいうのをやりつつその方法を、コンテンツ販売として売るっていうビジネスをしてたんですけど、
うん、
その物販ビジネスに関してはコロナで結構いろいろありました。
あ、そうなんですね。なんか逆に巣ごもり需要というか、
はい、
そういうのでこう売り上げ伸びたっていうのもあるのかなと思って。
あ、それもあります、うんうん、そのネット物販っていうこのオンラインでの消費っていうのはコロナでめちゃくちゃ増えたと思います、うんうん。やっぱ今までその辺に行って買い物してた人ができなくなったんで、
う
ん、
確かに確かに、
はい、初めてネット通販してみたっていう、特にそのちょっと高齢の方とか多かったと思うんですけど、うんうん、そういうきっかけになったっていうのはコロナだと思います、
うん
うん、で逆にというか、悪影響としては世界が結構分断されちゃって、
うんうん、
僕も結構じゃアメリカから仕入れるとか、はいはいはい、ここにあるねちょっと机とかもアメリカから仕入れたりしてるんですけど、はいはいはい、あとは中国から仕入れるとかってなった時にもう、うん、この物流面がめちゃくちゃになっちゃって、
うんうん、
で結構ガチでやってる商品とかだと、うん、納期がこう1年遅れとか、そういう感じになっちゃって結構燃えると言ったらあれですけどね、うんうん、なんかクレームもらったりとか。
なるほどなるほど。
あと逆に海外に発送するビジネスも結構やってたんですけど、
うん、
そもそも遅れなくなっちゃったっていう国もありますね。
なるほどなるほど。今はもうそれはだいぶ緩和されてきてるんですか。
緩和はされてますが、うん、やっぱ運賃がかなり上がってまして、その国境を越える物販してる方にとっては、苦しい面もあったのかなとは思います、ね、
なるほどなるほど。じゃあ主力商品としてたものが売れなくなったりとか、はい、そもそも入ってこなくなったりとか。
あ、そうですね。
うん、なるほどね。で送料も上がって利益率も圧迫されてみたいな、
そういうものはいっぱいあったと思いますし、これ見てる方も物販やってる方はいらっしゃるかもしれないですけど、
はいはい、
大変だったなって思う人と、めちゃくちゃ儲かったわっていう人は両方いると思います。
じゃあそれはそのどうやって回避してきたというか、
はい、
なんかうまくやった方法とかあったんですか。
もうその原因特定して、
うん、
もうなんとかこう、うまくやるしかないっていう、全世界的に止まってるんで僕らだけじゃないんで、うん、僕らだけ悪かったらあの会社悪いってなるんですけど、もう全部がもうね供給ストップしてるんで、例えば今とかね、その現時点これ撮ってる時点だと、うん、半導体がないとかで、
はいはい、
車がねその注文してから半年とか1年来ないみたいなんで結構あると思うんですけど、そういうなんかもう世の中になっちゃってるんで、
うん、
回避するというか、その中でこう全力尽くすっていう感じではやってますね、うんうん。あとはその影響をできるだけ受けていない、 分野に、まあ、進出するというか、うん、まあ、探して、まあ、そこをこうちょっと大きくしていくという感じでやりました。
じゃあこう比率としてはその国内での流通をメインにしたとかそういうのもあるんですか？
それはありますね、うん、はい、なので僕は電動キックボードを作って、う
ん、まあまあちょっとそこにもねありますよね
そうあれ売ってるんですけどまあもともと中国で作ってて、うん、まあ、それが本当に入ってこなくなったんで、まあ、今は日本の工場で作ってますね。
うん、
ま
あ、そんな感じで。それって OEM みたいな形で作って売ってるんですか？
あ、もう作って売ってます。
はい、じゃあもうほぼメーカーみたいな。
メーカーですね。
おお、はい、なるほどね。あ、じゃあその物販ってただ買ってこう横に流すだけじゃなくて、はい、そういうふうに作って売るっていうのもあるんですね。
あ、そうですね。両方やってますね。はい、まあ作って売る方が多いかなと思います。
それってなんかライセンスを買ってみたいなことなんですか？
いや、もう自分らで。なんていうんですか、開発して、
そういうのがあるんです
ね、はい、まあ、ライセンスというかその販売代理権みたいなのもありますね。いろいろ物販あるんで面白いんでやってみてください
だからもう詳しくはね、物販総合研究所の YouTube チャンネル見てもらえれば、はいはい、多分 いろんなノウハウというかあれですよね、
はい、
語られてるってことですよね。
あ、そうですね、はい、
じゃあその物販業界全体はちょっとその世界の状況もあって、うん、あの輸入とか輸出とかっていうのは厳しくなったけど、全然国内の流通とかそういうのはもうバンバンや
れてるってことですよね。はい、まあ、こう輸出入も全面的にダメになったっていうわけでもないので、うん、まあ、逆になんか大手ができなくなっちゃったっていう部分があって、はいはい、僕らみたいなこうちっちゃいビジネスマンというか、うん、ちっちゃい商社みたいな人たちの方が軽く動けるんで、
うん、
こう隙間をついて動いていくみたいな、
まあ、確かにそうですよね。軽さって重要ですよね。小回りの、ね、
はいはい、
聞くというか
そういうなんか隙がめちゃくちゃできたんですよ。
確かに、
例えばもうレゴが全然入ってこないとかなるとするじゃないですか。こうで正規ルートからレゴが入ってこない場合、うん、で僕らみたいななんかこうでこう間でこそこそ動くような人たちがまあなんか直接アメリカのね、はい、アマゾンから買って送って日本で売って大儲けとか、うん、まあ、そういうのやってましたね。
ああ、なるほどね。あ、それは個人輸入みたいなのはできるんです
か？個人輸入みたいな、そうですね、そっちの方が、うん、そのまあ、軽く動けるんで、
うん、
あの、まあ、コロナ禍には合ってたかなと思います。
うんうん、なるほどなるほど。で、まあ、そういうふうにその、まあ、いつでもチャンスはどこでも転がってるってことですよね。
そうですね。
でそれを発信して、はい、YouTube でそういうことを発信してるってことですか？
今 YouTube もそうですね、うん、はい、やっぱりコロナのちょっと前からですね、うん、だから2019年の年末ぐらいから僕は YouTube、うん、まあ、始めたんですけど、うんうんうん、まあ、すぐコロナになっちゃって、
はいはいはい、
ほんとすぐコロナになりまして、うん、まあ、そこからこう YouTube の何ですか、うん、需要っていうのがもう激上がりしちゃって、
はいはいはい、
で、まあ、それは僕にとってはかなり転機にはなりましたね、
うん、結構一気に伸びたんですか？8万人っていうのは、
そうですね、2020年ですね、コロナが始まった頃にもうグギンと伸びて、うん、まあ、1年で5万人ぐらい伸びたと思いますね。
なるほどなるほど。でもそれぐらいその需要があったというか、みんなお金も困ってるし、
はい、
副業やりたいっていうニーズがあったってこと
ですね。それも、はい、あります、うん、でまずやっぱコロナで不安なんで、
うんうん、
まあ、お金欲しいから、まあ、なんかこう稼ぐことないかなっていう、こう副業をやりましょうみたいなって、とか今までそんなにこうメジャーな路線じゃなかったと思うんですけど、うんうん、それが一気にメジャーになったんで。
確かに確かに、
はい、
でなんかありますよね、 UFO キャッチャーとかでいっぱい撮って売ってる人とかいますよね、はい、YouTuber で
そういうね YouTube あるじゃないプライズっていうんですけど、うんうん、ああいうのとか、はい、なんかこうそういう、まあ、ちょっとでもいいんで副業で稼ごうっていうのがまずコロナ禍でなんか自分事としてみんな捉えるようになったっていうのが一つ、うんうん、まあ、転機なんで、僕らみたいにこうお金の稼ぎ方を教えている人たちっていうのは、まあ、ちょっとこう日の目を浴びるようになったかなっていうのはありますね。う
ん、なるほどね。まあ、確かにツイッター界隈とかもね、結構そのお金を稼ぐ方法みたいなの教えてる人すごい増えましたよね。
いや、増えたと思います。うん、なんか今までね、そういうのってこう、情報商材やとか、
はいはいはい、
まあ、詐欺師だろうみたいなね、言われてたんですけど、まあ、なんか意外とできるんだなっていうか、
うん、
はい。なんか綺麗な形でそう教えられる人が増えてきたのかなっていう印象はありますね。
なるほどなるほど。なんかこう YouTube の秘訣みたいなものってあります？
そうですね、だ僕がやっぱ、まあ、すごいなんていうんですか、試行錯誤はしたんですけど、
うん、
秘訣はやっぱ YouTube ってこう好きなことで生きていくみたいなこと言われてるじゃないですか、はいはいはい、なんかねヒカキンさんとかね、なんかあの辺出てきて好きなことをこう発信して、うん、それでこう ね、視聴者がいっぱい来て、なんか稼げるとは言ってないですけど、まあ、生きていくことできるんだよみたいな感じでこう、ね、CM 流れてたんですけど、まあ、それをやるとアウトって思ってまして。
ああ、なるほどなるほど。
はい、なんか YouTube のこうね、こう見るときに、やっぱこの演者、YouTube のチャンネル運営者がやりたいことばっかりやってると、もう誰も見てくれなくなるんで。
確かに確かに。
まあ、これなんかテレビとかもね、全部一緒だと思うんですけど、こう視聴者が見たいとか、視聴者が探しているってものをすごいリサーチして、まあ、それにドンピシャのやつを出せるかどうかっていうのが一番重要ですね。
それはなんかどうやってリサーチしてるんですか？
まあ、一番簡単なのはそのもうすでに当たってる動画のパクリ。これはもう YouTube 界隈ではみんなやってるんですけど、
なるほどなるほど。
例えば、まあ、すごいエンタメの例で言うと、まあ、昔流行ったのが、メントスコーラとか、
あ、はいはいはい、
コーラにメントス入れたらバーって吹くやつをなんかどうやって面白くするかみたいな、なんかこう題材みたいなのがあるんですね、YouTube でメントスコーラとかスライム風呂とか、かくれんぼとか、
はいはい、
それちょっとある程度型が決まっているものがあるので、まあ、それをみんなやっていかにこう面白く演じるかっていうのをやってるのが、まあ、YouTuber ですね。だからそのじゃあゲーム実況をやる人にしてみても、自分が好きなゲームを実況するっていうよりは、こうある程度こう YouTube の中でよく見てる人がいるゲームでも決まってるんですよね。なんか例えば世界一番その実況者が多いというか閲覧数多いのはマインクラフト、なんでみんなマインクラフトの実況をしたりとか、日本でもそのこのすごいじゃレトロゲームが好きな好きな人にはこうレトロゲーム専門のチャンネル作ったりとか、ホラーゲームはホラーゲームみたいな感じで、もある一定の市場があるところに向けて出すっていう、自分がやりたいようにやるっていうよりはもう見たい人がいるところに出すっていうのがこう YouTube の一番こうなんか初期的なっていうかね、一番最初の階段としてはそこだと思います。なんで僕もその物販ビジネスを教えるチャンネルっていう感じでやってるんですけど、まあ、初期はすごく迷ったのが、そもそも物販ビジネスを教えてるチャンネルがなかったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
ビジネスを教えてるチャンネルっていうのがほぼなくて
はいはい、はい、
そこが一番苦労しました。パクリ元がないっていう。
なるほどなるほど。
はい、でやっぱちょっとずつ出てきてたのが、まあ、ちょっとね ご存知かもしれないですけど、まこなり社長とか両、学長とか、ああいう、あとそうか、中田敦彦 YouTube チャンネルとか、
はいはいはい、
YouTube 大学か、ああいうなんかちょっとこうものをなんていうんですかね、分かりやすく教える系のビジネスチャンネルみたいな感じですかね、そういうのが伸びてきてたので、あ、じゃあこの物販の稼ぎ方っていうのを超初心者向けに分かりやすく解説するっていうのをまず考えて、それでやっていったら結構ヒットしていったって感じです、
ね。なるほどね。学ぶくんとかもね、
はい、あ、そうですね、
アフィリエイトのあれですよね、はい、すごいノウハウを丁寧に解説して、
そうですね、
結構2時間とかの、ね、動画を上げてますもんね。
はい、もうそういうのが、まあ、一応一定の、まあ、見たい人がいたので、それが分かってからはなんかもう、まあ、結構真面目にこの稼ぐ系のコンテンツで、その初心者の人が特に知りたいっていうことをどんどん発信していったって感じですね。
なるほどなるほど。じゃあもう王道を攻めていくというか、
あ、もう本当そうですね、自分が言いたい僕なんか僕話してると多分今もそうかもしれないですけど、どんどん小難しくなっていくんでそれは求められてないっていう感じですね、
なるほどなるほど。じゃあ結構準備も必要なんじゃないですか、こう分かりやすくするために。
あ、そうですね、だから、まあ、僕の場合はその一つの型としてパワーポイントを作って、パワーポイントに沿ってセミナーみたいなことで、ね、やっていくっていう風にしてるんですけど、まあ、そのパワーポイントを作ったり、その一個前のこうじゃあ企画どうするのっていう企画を出す段階が一番時間かかるって感じですね、
まあ、なるほどなるほど。それって一人で考えてるんですか、スタッフさんとかと考えてるんですか。
基本は一人で考えてますね。はい、
あ、じゃあいつも撮影一人でやってるんですか。
あ、そうですね。
あ、そうなんですね。
完全に独力だから編集も最近までは自分でやってました。
あ、そうなんですね。
はい、これヘッドホンつけて
結構大変ですね。
やってました
じゃあ本当にもう YouTuber としてやってるって感じですね。
はい、やっぱ YouTube は 大変ですね。
大変。
YouTube やりながら企業経営するって難しいっていうか無理なんじゃない
ですか、ね。確かに確かに。他にもね、やらなきゃいけないこといっぱいありますからね。
はい。だから、まあ、小成社長さんとかもね、一時こう、うん、活動休止して、今も週1本ぐらいしか出してないんですけど、うん、
はいはい、
あれ、あんなにこうね、YouTube 出しながら企業経営してると、こっちの方が傾くぞっていう、
うんうん、
それはちょっと思いました。
まあ確かにね。まあなんか、ね、生産のフローみたいなやつができてればいいんですけどね、はい、スタッフがいて。
そうです
ね。撮影だけすれば、あとはもう勝手にアップ
されるみたいな、ね。そうですね。はい。もう喋れば、もうそれだけで OK みたいなのがあれば全然いいんですけど。
確かに確かに。
なかなか難しいですね。
うん、実際そのじゃあ、まあ、チャンネルが8万人に増えたっていうことだと思うんですけど、そのまあ物販事業と物販を教える事業があると思うんですけど、はいはい、その物販を教える事業の方はこう どんな感じで伸びていったんですか。8万人もだって まあ、ある意味見込み額が増えたってことだと思うんですけど、
まあ、コロナ禍の前に比べると売り上げは倍ぐらいになって
る、ね、うん、結構ね今回インタビューみんなに聞くと、
はい、
そうなんですよ。
あ、そうですか。
もうコロナ、はい、かで倍とか、
はいはいはい、
あの拓保さんにいたって5倍になったって言ってました
かね。拓保さんはガチ当たりしましたね。
そうそうそう、
Lステップがね。
そうですよね、
はい、僕も10アカウントぐらい持ってますからね。
あ、そうなんですね、
はい、
僕
から毎月ね30万ぐらい払い込んでるんで。
確かにすごいですね。え、その10アカウントって何の運用で使ってるんですか。
あの、僕はそのなんていうんですか、物販を教える講座みたいな、
うん、
こう12、3個ぐらい持ってるので、
その分野に分けて、ね、
はい、講座ごとにLステップ使って全部こうなんていうんですかね、別のステップで流してるんで、うん、それが全部アカウント分かれてますね。
なるほどなるほど。そのじゃあ2019年とか2018年の時っていうのは YouTube がなかった時っていうのはどうやってこう集客してその生徒さんを集めてたんですか。
そうですね、 YouTube 前はもう本当、うん、アフィリエイトが多かったですね、は
い
は
い
は
い
は
い、紹介でってことですね。
はい、なんか1メールアドレス、うん、あの時だともう1000円2000円当たり前みたいな感じの時代があったと思うんですけど、まあ、それもやりつつ、まあ、僕はあのオプトインしてもらったリストにちゃんとこうメールを送り続けて、うん、ほとんどこう、まあ、生きてるというか精読率は高かったので、もともと持っていたリストの方、読者の方にこういろいろ商品販売してたっていう感じです、
ね、うん、なるほどなるほど。今そのチャンネル登録者8万人で再生回数はどのぐらいいってるんですか。
再生回数は、まあね、月間ですけど、うん、まあ、大体20万から30万ぐらいって感じです。
それで新規のそのまあちょっと込み入った話になるかもしれないですけど、
はい、
オプトインのリストとかって どのぐらい増えるんですか。
YouTube からその純粋にって考えると大体 0.5 から 1% ぐらいです。
あ、ってことは
1% で考えると3000人、
はいはいはい、
でもそこまではないので、
うんうん、
まあ大体2000人ぐらいって考える。なんかすごいこと言います
いやでもすごいですね、毎月2000人がそこからね、しかも、はい、まあ、広告費かけてるわけじゃない
ですか、ね、かかってるんです、はい、
そうですよね、まあ、労力はめちゃくちゃかかりますけど、
めちゃくちゃ
かかります。ただで集まってるってこと
ですね。そうですね、はい、
すごいですね。もうじゃあ集客ってもうそれだけ。
集客の主は、まあ、僕は YouTube と、うん、まあ、Twitter も一応やってるんですけど、
うんうん、
まあ、これなんか言ってもいいか分かんないですけど、 Twitter から入ってくるリストと YouTube のリストを考えるとその後のコンバージョンは10倍違います。
あ、そんな違うんですね。
はい。
あ、やっぱ YouTube の方がしっかり学ぼうっていう。
あ、そうですね。だから僕のこのね、うん、そう難しい話を聞いて入ってくる人がいる。
え、そんな YouTube で難しい話して
るんですか。いや、そんな難しい話しない。まあでも、教育度合いっていうんですかね。
はいはいはい。
それはもう全然違うんで。
ああ、なるほどね。あ、はい、じゃあ YouTube いいですね。その集客にもなるし、教育にもなるし。
は
い、
あ、そうです、そうです。両方できますね。う
ん、なるほど、なるほど。はい、じゃあそれが見事にはまって。
はい。
結構じゃあ今後も YouTube に力入れてやっていこうって感じですかね。
あ、そうですね、うん、なんでまあここね今ちょっと僕のスタジオ来ていただいてるんですけど、は
いはい、そうですよねいや、すごいいいスタジオだな
と。もう普通にねちゃんとスタジオを借りて、
はい、
いや、まあガチでやってるみたいな。
確かに、
はい、なんかいろんな企画も最近はね企画ものみたいなのもやってまして、
うん、
はい、
ちょっとエンタメ寄りの
エンタメ寄りですね、うん、あのまあ素人さん呼んできてその人に物販教えて、うんうん、マジで稼げんのかみたいな企画とか、
はいはい
はい、稼いでる人のオタク突撃とか、
そうい
うなんかちょっと YouTube なんていうんですかね、YouTube 界隈の人みたいな感じでやってます。
うんうん、ああ、なるほどね。じゃどんどん YouTuber 前とした、
あ、そうですね。
企画を、はい、
まあもちろんそのエンタメに寄りすぎると全く、
うん、
あのわけわかんない、
まあ、
チャンネルになっちゃうんで、まあ、エンタメ要素も多少入れるんですけど、
うん、
まあ基本的には。あの ちゃんと学べる、
うんうん、
でこう見た人が、あ、僕の場合ですよ、その物販って稼げるんだっていうのが、うん、まあ、頭でも心でも理解していただけるように、
うん、
こう入ってくるようなコンテンツ作るっていう感じでやってます。
今って会社は、一社、
会社は、まあ、一応ホールディングス会社ありまして、うん、その下に5、6社ぐらいある。
あ、そうなんですね、
はい、
それは何の会社なんですか？物販の会社ってことですか？
物販 の, その商品ごとに何個か分けているのと、うん、あと物販のコンサルティングとか、うん、なんかいろんなサービスやってるんで、物流の会社とか、
うーん、
まあ、あとはそのちょっとソーシング、アウトソーシングやる会社とかっていうのを分けてます、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ結構大変ですね。
そうですね。
それは全部社長業やってるんですか？
いや、僕はやってないですよ。
あ、やってない
です、ね、僕はやってない。僕は YouTuber っていう、はい、感じで、あとは全部社長さんがやってる。
あ、そうなんですね。はい、任せてやってるってこと
ですか？そうです、そうです。で、なんかこう、年俸交渉するみたいな感じで、
はいはいはいはい、
こんだけ稼いだんで、来年はこんだけくださいみたいな。
あ、そういうことになってるんですね。
そうです、そうです。
うん、結構こう、あ、じゃあ、なんだろうな、まあ、物販で小回りが効いていいって話も出ましたけど、でもそっちの方面を見ると、会社もいっぱいあって、ホールディングスになってるってことは、あんまり小回り効かなさそうじゃないですか。
そうですね、逆になんか、まあ、最近思うのが、稼ぐことにちょっと自分も特化しすぎてて、
うんうんうん、
会社がでかくなっちゃったんですよね。
人も増えてみたいな。
そうなんですよ、だから何十人もいるんで、うん、なんか、逆に面白くないなっていう、
あ、なるほど、
尖った感じがないんで
もっと身軽で、
はい、
いろいろ面白いことやりたいと。
そうですね、なんか、うん、だからその YouTube で出してることと自分がやってることが結構乖離してきちゃってて、なんか個人でね稼ぐことに特化してるチャンネルはずのはずなのに、なんか自分がやってるのはなんか企業でなんか、ね、何億売りましょうみたいなことばっかりやってて、ちょっと面白くないんで。
社長になっちゃったと。
そうなんですよ。だから今後はちょっと心を入れ替えて、背取りとかやっていこうかなって思ってます。
初心に戻って。
はい、そうですね。これガチで。
そうなんですね。
はい。
じゃあ、でもその会社はあるわけですよね。
あ、そうですね。うん、はい。
まあ、それは人に任せて。
まあ、そうです。そこはもう僕やんなくても回ってるんで、背取りの会社作ろうかなって。
自分のもう好きなことをやるというか。
はい。もう、転売ヤーとこう、叩かれるようなことをする感じ。
なるほど。結構だからそれが好きってことですよね。
あ、僕はそうですね、転売大好きなんで、
うん、
はい、
醍醐味って何があるんですか？
いや、なんかこう気持ちよくないですか？なんかこう世の中の隙をついて稼ぐわけなんで、はい、なんかね、他の人は5万円で買ってるやつをなんか自分だけ3万で買えるみたいな、うん、こうちょっとしたこうねそれで単純に稼げるっていうのもありますし、
うん、宝探しみたいな感
じもある。あ、それはありますよね。はい、まあ、それは単純に価格差を出す、あの、ね、こうお金に換えるようなビジネスもあるし、なんかこう強引に価格差をこう生み出すというか、
うん、
そういうビジネスもあるので、強引にって言ったらですけどね、
うん、なんかいろんなテクニックがあるわけですね。
あ、そうです、そうです、うん、そういうのを裏技みたいな感じで見つけてって、
うんうん、
そういうのをみんなに提供していくみたいな、
うん、なるほどね。なんかコロナ禍になってからこう、まあ社員が結構いるって話だったと思うんですけど、
はい、
その、まあ、事務所に来れなかったりとか、リモートワークしなきゃいけなかったりとか、はいはい、いろいろ なんか変化あったと思うんですけど、
はいはい、
やばかったなってことってありました？
まず、
うん、
すごく今思い出したんですけど、
うん、
コロナになった時に僕あの事務所をあの解約しました。
あ、それもともとどこにあったんですか？
あ、もうこの近く の,、
うん、
あの、まあ、横浜に結構広い、
うん、
250平米ぐらいの、
あ、そこにみんな集まって、
みんな集まってやってたんですけ ど、うん、結局コロナで、まあ、出社しちゃいけないみたいな時が、
うんうんうん、4
月かな5月かなあった時に、うん、そこに毎月なんか、ね、100万とか払ってるんで、
確かに確かに、
これ何なのみたいな思って、じゃあもう全部リモートにしましょうということで、うん、まあ、一旦全部こう出社しなくていいっていうふうにしたら、
うん
うん、まあいいのか悪いのか分かんないですけど、めっちゃ頑張ってる人と頑張ってない人の差がガンガン出てきたんですかね。うん、そのコロナで。
はいはいはい。
まあ、リモートワークって完全になんて成果物でしか判断できないんで。
ああ、確かに確かに。
はい。なんかこう、めっちゃ頑張ってる人と頑張ってない人がすごい可視化されてしまい、
うん、
まあ、その時点でちょっと人員整理というか、
はいはいはい、
まあ、あんまりこう、ね、こんなやっちゃいけないかもしれないですけど、まあ、中小企業なんで、ね、あんまりこう、パフォーマンスが良くない人に関しては、うん、あの退職してもらったりとかはしましたね。
うん、ああ、なるほどね。じゃあそうやってその組織整理というかそういうのがあったわけですね。
はい、あ、そうですね。
うん、
はい。
結構、まあ、その混乱はしなかったんですか。
めちゃくちゃ混乱しました。でもなんか思ったんが結構3分の1ぐらいの人に辞めてもらったんですけど、うん、売り上げ変わらなくて、いや逆に伸びてるんで、
はいはいはいはい、
ああそういうことかというのは思いましたね。
それはなんか残酷というか、
はい、
まあ実際そうなんでしょうけどね、
はい、
どの会社も多分そういうのはあるんでしょうね、
はい、だからコロナ禍で、うん、大変だった人はね、と申し訳ないですけど、
うん、
まあ、そういうのが浮き彫りになっちゃったなっていう
のはあります。なるほど
なるほど。
うん、その能力差とかやるモチベーションとかそういうところですよね。
そうですね、はい、う
ん、また、まあ、モチベーションが一番重要なんですかね。
リモートワークで考えるとモチベーションかなり重要ですね。なんか会社に来たらちゃんとやるけど、
うん、
あの家だと
確かに自己管理しなきゃいけないから、
ね、自分でやらないといけないんで、あとなんか ね雑談みたいな感じで聞けないっていうのがあって、
うん、
まあ、特にそう自分で学ぼうとしない人は結構難しかったのかなと思います。
なんか工夫とかはしてるんですか、そのリモートワークのやり方というか。
今はあの、まあ、それ会社辞めて半年後ぐらいにまた借りたんで、
うん、
一応また来てもらっているんですけど。
あ、なるほどなるほど、
はい、ちょっともうそれがまあなんていうんですかね、こう工夫とするともう本当ズームをなんかガンガンやるしかないかな。
うーん、
まあ、あとはその全社員が集まる催しとかもやったりとか、うん、という心の交流みたいな、
はいはいはい、
なんか別荘を借りてプールで泳ぐとかそういうのやってますけ ど、
うん、
でも逆にやっぱりその今までこうオフィスに来ないと働けなかった人っていうのをリモートで採用できるようになったっていうのは僕はめっちゃでかいかなと思います。
うんうん、
なんかまあ、子育てされてる主婦の方とか今めちゃくちゃ今会社にいるんですけど、うんうん、そういう方があのリモートワークでめちゃくちゃ働いてもらってますし、あの、まあ、僕横浜でオフィスやってるんですけど、
うん、
大阪に住んでる人とかタイに住んでる人とか、
うんうん、
あのそういう人ともそういうのも普通に雇ってあのビジネスやってるんで、
うん、
まあ、リモートワークも、まあ、できるっていうことが前提になるとなんかどこの人でも雇えるんだなっていうのは
分
かります。
うん、確かに確かに、まあそうですよね、子育てしてて優秀な人とかいますもんね。
あ、そうそう、そういう人の方がいい、
うん、
いいっていうか、
うんうんうん、
はい、
確かに確かに、なるほどね。あ、そうか、じゃあ売り上げも上がったし、ある意味経費も削減されたし。
あ、そうっすね、いや本当そうなんです。だから売り上げも上がって経費削減されたんで利益がめちゃくちゃ伸びたんです。うん、もう数倍伸びましたね。
すごいですね。
いやありがとうございます。コロナありがとうございますか言ったんで、ね、
確かに確かに。いやでもなんか話聞いててすごい即断即決というか割と早いですよね、
はい、
そのオフィス解約するのもすぐ
決め
て、
はい、あ、そうですね、うん、はい、まあワンマンファンマンって言ったらですけど、はい、まあ早い方がいいんで、
うん、なんかそれって決めるときってこうもう自分でえいって決めちゃうんですか、誰かに相談してとか。
一応その経営者が何もいるんで、うん、経営者会議みたいなのやってるんで、うん、そこでちょっとまあ議題上げて、うん、じゃあやりましょうみたいな感じですね。
うん、結構だから、まあ、即断即決だしこう変化に強いっていう印象が今回の話では、
あ、そうですね、う
ん、なんか感じましたね。
変化していかないとやばいんで、
うんうん、
おじさんなんでね僕ももう40過ぎてるんで、ちょっとちゃんとなんていうんですかね、気を抜くと、
うん、
現状維持になってしまう年頃なんで、
うんうん、
もうこのままでいいかみたいな感じなんで、
うん
うん、まあ基本的にはこう新しいことやるというか、うん、自分がこれやった方がいいなって思うことはすぐやるようにしてます。
うん、じゃあこうなんかマンネリは嫌いみたいなそんな感じですか。
あ、それはあります。
うんうん、
なんかすぐ飽きちゃうんで。
シンガポールにしばらく住んでたじゃないですか。
はい、
10年ぐらい住んでたんですか。
シンガポール本当そうですね、10年ぐらいは住んでました。
シンガポールってあんまりこう暇そうなイメージなんですけど。
めちゃくちゃ暇です、ね、
それは耐えれたんですね、その10年間は。
いや、でもそれが耐えれなくて僕、うん、あのシンガポールに住んで日本に住んでっていうのを今3回ぐらい繰り返してるから。
あ、そうなんですね。
はい、
戻ってきた時あったんですね。
はい、1、2年帰ってまたシンガポール1年いてまた日本に1、2年来てみたいなのを繰り返してる感じです。
ああ、なるほどね。ああ、なんか そういうイメージなかったですね。
あ、そう
ですか。もっとなんかゆったりまったりしてる人なのかと思ったら、
あ、
割と結構動き続けてるというか。
そうですね、まったりしたいです。そろそろおじさんなんで。
いやでも 逆じゃないですか、自分でセドリーねやって。
あ、そうですね、もっとね、なんかそうなんです、心の中ではねそう思ってるんですけど結局行動してしまうっていう感じですね。
うん、面白いですね。まあでも結局それが成功の秘訣というか、あのピンチになった時はね、それそういう風にしてるからこそ小回りも効くし。
そうですね、うん、はい、
まあ、チャンス見つけてそこに攻め込んでいくというか、
はい、
うん、
まあ、全部当たるとは限らないんですけど、とりあえず YouTube は当たりましたね。なんか
そうですね。
あの時やってなかったらやばかったと思います。
もうじゃあコロナになってもうやろうという
感じ。そうですね。やっぱガンガン伸びたんで、なんかね、今当時のことを思い出しますけど、YouTube がつながりにくくなって視聴できなくなった時期もあったんですよ。
そうなんですね。
YouTube がね、あの YouTube は Google につながらないみたいな感じ
です。はいはいはい。
アクセス
が増えすぎて。はい、あ、そうなんですね。
っていうぐらい世界中でも YouTube の需要が高まった時期が、
確かに今もライブ配信とかね、すぐ同時接続が多いと、
あ、そうです、
見れなくなってますもんね。
それがもうずっと状態化してた時があったんで、あの時に始めた人と始めてない人はかなり差がついたと思います、
まあ、でもちゃんとそうやってなんか種をまいて、
はい、
でそれがちょっと芽が出たらここだって言って、
そうです、ね、
しっかり育てるというか、
はい、
うん、で物販も一緒ですよね。
あ、物販もそうですね。いろいろ
商品並べてみてね、どれが売れるかは実際やってみて分かんなかったりするじゃないですか、
はい、うん、まあ、コンテンツマーケもね、なんか時代によってあるじゃないですか、なんか、ね、10年ちょい前だとなんかプロダクトローンチっていうのがあるらしいぞみたいな時代だったじゃないですか。
ちなみに今回のこの動画もね、そういう形式でやろうとしてるんで、はい、今やったらどうなるのかなと思って。
あ、だからあの時張った人と、何なのそれって言ってやらなかった人、全然もうね、
確かに確かに、
レベルの差がありますし、
うん、
まあ、そのもっと前で言うとね、PPC アフィリやるかどうかとかっていう時代とかもありましたし、なんかこう時代によってこういきなりこうね、トップになれる、誰でもトップになれるみたいな手法がいきなりピュッて生まれてきてるんで、そこに乗りたい、
はいはい、
いろいろやってて、
なるほどなるほど
っていう感じです。
そういうのってこう情報として入ってくるんですか？
入ってきますね、やっぱりその、まあ、若い子と僕一応付き合うようにしてるんですけど、若い子は乗りますね、なんか、
はいはいはい、いろいろ知ってるし、
はい、最近だとその YouTube の広告を使ってアフィリエイトやるっていうのが、まあ、一昨年ぐらいですかね、流行って、
まあ、広告単価がねちょっと下がりましたもんね、
はい、それでもう月収で 2,3,000 万みたいな人結構出てました
ね。確かに確かに、よく聞きますよねそれね、
はい、今だと多分 TikTok とかだと思いますけど、そういうのに軽く乗ってって、
はいはいはい、
何でもいいか試して、多分10人に1人ぐらいなんですけどね、成功する人っていうのはいるんで、はいはいはい、そういうのになりたいっていう。
TikTok やらないですか？
TikTok はやりたいでもあれ、でもまだおじさんにはねきついんで、うん、おじさんができる道を今ちょっと探してる感じです。
なるほどなるほど、わかりました、
はい、
まあ、今回いろいろ話聞けたんで、今回のインタビューこの辺で終わりにしたいと思います、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。